今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日はエペソ人への手紙第1章20節から23節です。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。新改訳聖書では、新約聖書342ページになります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
今年私たちは、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。この御言葉を教会標語に掲げて進んでまいりました。私たちはこうして教会に来て礼拝を捧げ、聖書を学び、また様々な活動をしているのですが、教会とは何かということを改めて問うことはあまりなかったように思います。ある人にとって教会は何よりも神との交わりの場所でありましょうけれども、別の人にとっては週に一度親しい人と日本語でおしゃべりができる、そういうところかもしれません。ある人にとっては静かに祈る場でしょうが、別の人にとっては忙しく働くところかもしれません。教会には様々な面があって、教会とは何かということについて共通の答えがなくてもいいのではないか、それぞれに自分の考えを持てばいいのではないか、そうおっしゃる方があるかもしれません。しかし教会がキリストの体であるなら、それは一つでなければなりませんね。そして教会が一つであるなら、教会について私たちは一つの共通した考え方を持っている必要があると思います。あれもこれも同時にしたいとき、昔の人は心は二つ、身は一つと、そういったものであります。今だったら、もう体が二つも三つも欲しいよ、そういうふうに言うかもしれません。でも、もし実際体が二つあったら、とんでもないことになってしまうでしょうね。頭が二つあって、目が四つあって、手足が八本もあるわけですから、スパイダーマン2に、ドクターオクトパスなんて出てきましたけれども、ああいう感じになってしまいます。怪物ですね。やはり一人の人には一つの体、これが一番美しいのです。一人が一つの体しか持たないように、キリストも一つの体、一つの教会しか持っておられません。世界中にはいろいろな教会があります。国によってそれぞれ組織など違うかもしれませんけれども、キリストの体である教会は一つしかありません。エペソ 4-4 に、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです、と書かれてあります。教会とは何かということについて、聖書から私たちは絶えず共通の理解を、一つの理解を確認しながら、ここサンタクララバレーに、キリストの体である教会を立て上げていきたいと、そう心から願っています。教会がキリストの体であるなら、キリストは教会の何でしょうか。教会の頭ですね。体である教会が頭であるキリストとどのような関係を持っているのか、今朝はこの箇所からキリストがどのようなお方であるのか、 頭であるキリストがどんなお方であり、そしてそのことが体である教会にどんなことを意味しているのか、それを学んでみたいと思います。20節と21節をもう一度ご覧ください。こう書いてあります。すべての支配、権威、20節からでしたね。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。こう書いてあります。この言葉を読みますと、皆さんはすぐにフィリピの手紙の2章にあります御言葉を思い起こすでしょう。フィリピの2章の9節11節にこう書いてあります。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そうあります。それと同じですね。キリストはどんな支配、権威、権力、主権にも屈服されないお方、いいえそれらすべてのものの上におられるお方、主と呼ばれるお方だというのです。イエス・キリストのお名前はどんな名前の上にもある最も力あるな、権威ある名なのです。アメリカではそれぞれの行政機関が独立しておりますが、それでも市や町の上には軍の機関があります。軍の上には州政府があります。州政府の上には連邦政府があります。連邦政府の中でも内閣は最高の権限を持っておりますね。内閣には副大統領のディック・チェーニーさん、国務長官のコリン・パウエルさん、国防長官のドナルド・ラムズフェルドさん、もちろん他にもたくさんいらっしゃるんですが、サンノゼ空港はミネタさんの名前がついておりますけどね。でもそのいろんな力のある人がいらっしゃっても、その誰よりも権力があるのが大統領のジョージ・ブッシュであります。アメリカでどんな名前よりも強い名前、力ある名前、高い名前はプレジデント、大統領です。で、この前の共和党大会にカリフォルニア州知事が大統領選挙の応援に駆けつけましたが、大統領よりも知事の方が人気があったとかっていう話だったんですけれども、彼がどんなに人気があったとしても大統領という名前はガバナーという名前の上にあるのです。しかしイエス様が持っておられる主という名前は、アメリカの大統領をはじめどこの国の首相や王にも勝る名前であります。イエス・キリストはすべての権力者に勝るお方、王の王、主の主なのです。しかもイエス・キリストが主であるというのは、単に政治的なものに対して力があるというだけではありません。目に見えないあらゆる霊的な力に対してもイエス様は主であるのです。今エペソの1章を開いておりますが、このお隣の2章というところにこんな風に書いてあります。2節ですが、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。こうありますように、私たちもイエス・キリストを信じるまでは目に見えない様々な力に束縛されていたのです。イエス様が罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると言われたように、私たちは自分でも気づかないうちでありますが、罪や悪習慣に縛られていました。罪の奴隷であったのです。消極的な考えに捉えられ、周りの人々やその意見に引っ張られていたんですね。サタンや悪霊と皆さんがお聞きになるとちょっと戸惑われるかもしれません。それは私たちの理解を超えたものがありますが、しかし聖書は私たちもサタンや悪霊と言われる人間の力を超えた霊的なものに 束縛されていたと教えています。政治的な束縛というものは人間の外面にしか及びません。しかし霊的な束縛というものは私たちの内面に及びますから、もっと深刻なものであります。私たちは自由な国に住み、その恩恵を受けていますが、かつては魂の自由を持っていなかったのです。劣等感、怒り、苦い思い、さまざまな欲望、あるいは在籍感、冷ややかな心、そういうものからまたサタンの力から解放されてはいなかったのです。しかしイエス・キリストが私たちを罪とその裁きから解放してくださいました。イエス・キリストは今も私たちのうちに働いて、私たちを罪の性質から清め続けてくださっています。そして最後には罪の存在そのものからも私たちを解放してくださるのです。イエス・キリストは目に見える権力だけでなく、目に見えないそうした力に対しても勝利され、究極の権威を持っておられるお方であります。エペソの手紙の中に一切のものの上に立つ頭であると書かれていますが、本当にその通りですね。エペソ一章の二十節に、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせと書いてありました。キリストの復活のことが触れられているんですが、これはイエス・キリストが私たちの最後の敵である、誰もそれに打ち勝つことのできなかった最後の敵である死にさえも打ち勝った、誠に勝利の主である、命の主であるということを私たちに教えています。私たちのサンデースクールの部屋に入りますと、バーナーが貼ってあるのをご覧になりましたか？なんて書いてありました？ Jesus is our friend って書いてありました。素敵な言葉ですね。イエス様が私たちの友であるというのは本当に慰めに満ちたステートメントです。よく覚えておかなければいけないと思います。慈しみ深き友なるイエスは、あるいは世には良き友も数あれど、そんなイエス様を友として歌った聖歌賛美歌がたくさんたくさんあります。イエス様は私たちを慰め励ましてくださる友であります。しかしイエス様が私たちの友となって私たちを慰め励ますことができるのはなぜでしょう？イエス様がすべてのものの上におられる主である、王であるからであります。イエス様がすべてのものの上に立っておられる主であることを何よりもまず私たちは知り信じたいと思います。イエス様を単なる慰めや励ましとするだけでは、自分の力で及ばない困難がやってきたとき、それを乗り越えることはできません。イエス様を主として信じる者は、自分の力の及ばないような困難に直面したときも、勝利の主イエス様からの力によって、それに打ち勝ち乗り越えていくことができるのです。ローマの手紙の8章37節、素晴らしい言葉ですが、しばらく読んでみましょう。37から39ですね。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。イエスキリストは今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもどんな被造物にも勝る権威を持っておられる。主の御名はそれをはるかに超えた力あるお名前なのです。ローマの手紙で言われているこの確信が皆さんお一人一人の確信となるように心から祈りたいと思います。さてイエス・キリストがこのようにあらゆるものの主であり一切のものの頭であるなら、教会はこのお方に対して どのような関係を持っているのでしょうか。エペソ 2-22 にこうあります。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました、こう言っていますけれども、この言葉は一体何を意味するのでしょうか。それは第一に、教会がイエス・キリストは主であると告白するところである。教会はイエス・キリストは主であると告白する人々の群れであるということを意味いたします。弟子ペテロがイエス様に、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白しましたとき、イエス様は、私はお前の上に教会を建てよう、こうおっしゃいました。これは教会がペテロと同じようにイエス・キリストを神として主として信じ、それを言い表す人々の上に立て上げられていく、そういう人々によって築き上げられていくということを意味しています。初代教会は最初はユダヤの宗教指導者から、後にはローマの権力からの迫害を受けました。当時ローマ皇帝は自らを神と名乗り、人々に自分のことを主と呼ばせたのです。そのような中でイエスは主であると告白することは決してたやすいことではありませんでした。しかし教会はイエスを主と告白してバプテスマ洗礼を受けた人々によって築き上げられてきたのです。現代のアメリカでは初代教会のような迫害はありません。アメリカではクリスチャンであることを恥じる必要すらありませんね。しかし本当にイエス・キリストを自分の人生の主として生きていこうといたしますと、アメリカの国であっても何らかの抵抗を感じるようになるかもしれません。神の言葉よりもこの時代のものの考え方に影響された人々から、イエスは我々の偉大な教師ではあっても神であり主ではあると思わない、そう言われたりするかもしれませんし、聖書を真面目に信じているなんて時代遅れだと暗黙の非難を受けるかもしれません。しかしキリストの教会とそのメンバーはいつでもどんな場合でもイエスこそ主であると告白するのです。イエスが主であるという事実は時代や状況によって変わるものではないからです。教会はイエスが主であることを言葉によって、また行いによって示し続けていくのです。第二に、これは教会はキリスト以外に頭を持たないということを意味いたします。すべての権威権力に勝るお方が私たちの頭であるなら、他にどんな頭が必要でしょうか。教会の頭は牧師でも理事でも執事でも、また有力な信徒でもありません。牧師、理事、執事たちは確かに彼らには権威や権限が与えられております。リーダーシップが求められます。しかし彼らもまた主に仕えるしもべたちであり、そのリーダーシップはしもべのリーダーシップでなければなりません。ヨハネの手紙第3に、面白いと言ったら言葉が適切でないかもしれませんが、こういう言葉がありますね。ヨハネの手紙は一章しかありませんので何章とは申しません。9節と10節ですが、私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。聖書の中で名誉なことで名前が残るのはいいんですけれども、このデオテレペスという人の場合は不名誉なことで名前が残ってお気の毒なんですが、ここにありますように、昔も今もキリストの体なる教会の中で、キリストが頭である教会の中で、自分が頭になりたい人、また誰か人間を頭に仕立て上げないと気が済まない人たちというものがいるものなんですね。その人の霊的な資質を問わないで、外面的なものだけで教会の長老に任命したり、権力ある人を名誉会員にしたりする、そんな教会もありますけれども、教会は この世の力を借りなければならないほど、果たして弱くて小さな存在なのでしょうか。教会の頭であるキリストは、そんなに無力なのでしょうか。いいえ、聖書は、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。そう言っております。一切のものを一切のものによって満たす。ちょっと謎めいた言葉のように聞こえますが、これはどういうことでしょうか。このことはまず神様の創造の御業に現れていると私は思います。創世記によりますと、神様が世界を作られたとき、第一日目に光と闇を作られました。光と闇をお分けになったのです。次に、天の水と地の水、つまり空と海とを分けられました。第三日には、その地球の表面を海と陸地に分けられました。それから第四日目に光と闇、区分されたそこに、太陽、月、星などを置かれた。それから空と海に対しては鳥と魚とを生み出された。そして陸地にあらゆる動物を住まわせ、最後に人間を作られたとあります。これは神様が時間と空間をお作りになったお方であり、そこに秩序をお与えになり、そしてこの地球を、私たちのこの見ているこの世界を命あるもので満たしてくださったということを表しております。神様の創造の素晴らしさ、これはもう調べれば調べるほど見事なものであります。科学者たちの多くは、世界が神様の知恵で満ちているということを見出してまいりました。私たちの見ているこの世界は実に神様が一切のものを一切のものによって満たされたその結果でありますね。聖書は言っています。主よ、あなたの御業はいかに多いことでしょう。あなたはこれらを皆知恵を持って作られました。地はあなたの作られたもので満ちています。この世界を命で満たしてくださった神様は、私たちの人生をも命で満たしてくださいました。私たちがこのような喜びと力で満たされているためには、神様との関係を正しく保っていく必要がありますね。エレミア書の23章24節にこうあります。主は言われる。人は密かなところに身を隠して、私に見られないようにすることができようか。主は言われる。私は天と地とに満ちているではないか。一切のものによって満たすお方、すべてのものに満ちているお方、この神様との関わりを持たないでいられる人は誰もありません。一人一人が神様の前に出て、神様をその人生に迎え入れ、神様が私たちのうちに満ちてくださるように願い求める。そのことから始めようではありませんか。教会は一切のものを一切のものによって満たすお方、主イエス・キリストが満ちておられるところです。キリストを主とし、キリストを頭とする教会は、キリストの命に満たされているのです。キリストの命がかろうじてそこにあるというのではないのです。満ち満ちているんです。それは満ち満ちていますから、ある特別な人たちだけがそれを体験するというのでなく、すべてのクリスチャンがそれを体験することができます。神様を求めて教会に足を運ぶ誰もが、ここに本当にキリストが満ちておられるということを認めることができるようになるのです。時として教会はこの事実を忘れがちであります。それを忘れまして、あたかもキリストがここにいらっしゃらないかのように、そのキリストの命や力がないかのように振る舞ってしまう。そして人間の神様の力に耐えるのでなく、人間の力を導入しようとする。そのことによって、ますます力をなくしてしまうのです。20世紀初めの英国の説教者、マーチン・ロイド・ジョーンズという方は、この箇所の説教で、その最後の締めくくりの箇所でこんな風に言っていらっしゃいます。教会がキリストを頭としていただいているのに、それを忘れて、私たちの筋肉は萎えているとあなたは言うが、私はそれを鍛えよと言いたい。 そう語っていますね。教会は無力ではありません。あらゆるものの勝利者であるお方がその頭なのです。それを認め、信じ、この頭であるお方の前にへり下って、頭であるお方としっかりと結びつきとき、私たちは一切のものを一切のものによって満たすお方によって満たされる、そういう体験をすることができます。弱さを感じるときがあるでしょうか。諦めたくなるときが皆さんにあるでしょうか。行き詰まりをあるいは覚えていらっしゃるでしょうか。そのようなとき、その感情に自分を任せるのでなく、そのときにこそ信仰を働かせて、私たちの頭、一切のものの上に立つ頭であるキリストを心から崇め、このお方に従っていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあらゆるものの上におられる主イエスキリストをこの世のどんな団体にも与えず、教会に頭として与えてくださいました。私たちがキリストの体であることを覚えるその時に、キリストが私たちの力ある頭であることを常に思い起こさせてください。そして主を告白し、主に頼り、主に満たされていく私たちであることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。聖会を捧げましょう。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私とも一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞご着席ください。今日初めて